主は今招いて言われます。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。正英賛美歌29番天の御民も賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わい賛美します。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りをいたします。イエスは天のなえた人に真ん中に立ちなさいと言われた。愛する天の父なる神様、この朝もこうして私たち一人一人をこのところで、また時間場所は違ってもそれぞれのところで御前に整えてくださり、共に礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださっていることに感謝をいたします。朝を迎えるごとに暗い夜を守ってくださったことに、そして新しい一日が与えられていることを心から喜んであなたに感謝を捧げます。しかし私たちはこうして礼拝を捧げていても、人に知られたくない問題を抱えていたり、自分だけ他の人と違うと感じてしまったりして、時に怯え自分の居場所を失ってしまうことがあります。人の目や人の声を恐れてしまい、自分も自分自身を受け入れることができないでいるときに、真ん中に立ちなさいとあなたが声をかけてくださっていることに感謝します。あなたは私の目の前にいなさいと、あなたは神の恵み、神の祝福の真ん中に立つにふさわしいものだと声をかけてくださる主よ、人の目ではなく私の目を見なさいと、怖がらなくてもよい、大丈夫だと言ってくださる主よ、どうぞその主が弱った私たちに手を伸ばしなさいと言ってくださいます。この新しい週もどうぞ恐れることなくあなたに目を向け、どうぞ弱っている私たちを力づけてくださり、励ましてくださる主に信頼し歩む週とさせてください。この朝、今から捧げます賛美、祈り、感謝のすべてがあなたに喜ばれるものとなりますように、愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして主の祈りです。賛美歌93 5-A 主の祈り A、賛美歌93 5-A をお開きください。 天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続きまして詩編を講読します。この朝は詩編100編1節から5節です。ページ数は旧約聖書の920ページ、ページ数は旧約聖書の920ページとなります。詩編第100編1節から5節を講読いたします。はじめに司会者が一節をお読みします。会衆の皆様は二節をお読みください。最後の五節は会衆の皆様と司会者が一緒に読みます。それでは詩編100編一節から五節を講読します。賛歌感謝の詩、全地を主に向かって喜びの声を上げよ。主こそ神と知れ、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。ご一緒に。主は恵み深く、主の慈しみはとこしえに、その誠は世々に及ぶ。アーメン。それでは、はじめに峰さんにお祈りをしていただきます。
全地を主に向かって喜びの声を上げよ。喜びながら主に仕えよ。喜び歌いつつその前に進みでよと。恵み深い天の父なる神様、皆をあがめ感謝いたします。今日秋のこの日にオープンチャペルとして礼拝を捧げる恵みを感謝いたします。また、この地上ではまだ争い事があり災害があり混沌としている状況ですが、それもあなたからの知恵と力で収めるようにしてください。また今日は特別に三田先生をメッセンジャーとして立てていただいてありがとうございます。あなたからの福音を存分に語らしめることができますように。また今初めて来られる方もおられるでしょうか。初めてその神様のことを聞くことも聞く方もいらっしゃると思いますが、どうぞその方々の心に届くようにしてください。また司会、また証しをしてくださる細見さんをも最後まで力をつけて用いてください。またこの場に集おうとして集えない多くの方々のことを思いますが、その地にあって私たちと同じ恵みを与えてください。また今司会、総額、そして案内などの奉仕に当たられる方も最後まで力続けてこの礼拝を良きものとしてください。この小さき祈りを主尊き主イエス・キリストの御名によって感謝して一言お祈りいたします。
アーメン。では続いて皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。1分間お祈りを捧げます。 主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして聖書朗読です。この朝の聖書の箇所はヨハネによる福音書15章1節から10節、ヨハネによる福音書15章1節から10節となります。新約聖書の194ページ、新約聖書の194ページです。聖書の箇所はヨハネによる福音書15章1節から10節です。
私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっている枝で実を結ばない者は皆父が取り除き、実を結ぶ者は皆もっと豊かなに実を結ぶように手入れをなさる。父が語った言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。ブドウの木が木につな、ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば枝のように投げ捨てられて枯れる、そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにとどまっているならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。父が私を愛されたように私もあなた方を愛した。私の愛にとどまりなさい。私が父の戒めを守りその愛にとどまっているように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっていることになる。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4-1、使徒信条 A にあります。賛美歌93:4-1、使徒信条 A です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。続きまして証です。これから語ってくださる細見さんの救いの体験談です。それではどうぞよろしくお願いいたします。
おはようございます。今紹介していただきました細見昌司と申します。今から私がイエス様と出会った体験をお話しします。初めてイエス様の話を聞いてから、イエス様は本当に私自身の救い主だったことが分かるようになるまでには3つのきっかけがありました。今日はその3つのきっかけについて話をさせていただきたいと思います。私の出身は京都府北部にあります、与謝郡与謝野町というところです。この町名で、ピンとくる方は少ないと思いますけれども、天の橋立から車で約30分ぐらい、山の方に入った、小さな田舎町になります。子供の頃は両親と祖父母、そして兄弟3人の7人家族でした。近くにある教会は天の橋立教会という小さな教会なのですが、ここへ毎週父が運転する車に家族7人が乗って、毎週日曜日にみんなで出かけていました。とは言っても私が生まれた時から家族みんながクリスチャンであったというわけではなく、私が小学校に上がる前にまず両親が救われて教会に行くようになり、その後私たち兄弟3人が教会に行き、そして最後に祖父母が教会に行くようになったというような経緯がございます。まず最初に教会に行くようになったきっかけは、私が小学校2年生そして3年生の時に2年連続でこの与謝野町の家がある地域に伝道応援でたくさんの人たちが来てくださったことでした。これは後でこの教会に来るようになってから聞いて知ったのですが、1年目に最初に来てくださったのが関西聖書神学校の方々、そして2年目に来てくださったのがこの神戸中央教会の青年会の方々が来てくださったということを後で聞いて驚いたようなことであります。そして近所の公民館で子どもたちのための集会が開かれて、親の勧めで参加したことが初めてイエス様のお話を聞いた出会いとなったそのきっかけでした。このあと、毎週火曜日に教会学校天原橋立教会の先生が来てくださって、子どもたちの集会をこの公民館で開いてくださっていました。日曜日は天原橋立教会で日曜学校というのがありますので、我が家の地域では火曜学校として定着していきました。でもこの頃の私はこの公民館が小学校のすぐ近くにあって、子どもたちの下校の時に窓から中にが見える状態でしたので、教会その海洋学校に来ていない同級生によくからかわれていまして、なんか嫌な思いをすることがありまして、親に勧められていやいや言っているというような感じでした。教会学校以外にも我が家ではその先生が来られる火曜日の夜、月に1回家庭集会が開かれていたこともあり、神様のことを熱心に求めていたわけではないんですけれども、家族の中にいつも神様のことを身近に感じていました。中学生になるとこの海洋学校ではなく日曜日に大人の礼拝に出席するようになりました。でもその頃になりましても、親が教会に行くので一緒に連れて行かれているということで、自分自身が教会に行きたいと願って行っているわけではありませんでした。そんな中、毎年夏に開かれる、京都教区の中高生のバイブルキャンプで、中学3年生の時に、1対1で対応してくださった先生が、先生が導いてくださってイエス様を信じる決心をしました。当時は聖書のことはよく聞いて知っていましたけれども、自分自身で求めていただくわけではなかったので、神様の愛というものがよく分かっていませんでした。そんな時にその先生が 開いてくださったのが、ヨハネによる福音書第3章16節の、まあ、有名な御言葉ではあるんですけれども、当時の口語訳でお読みしますと、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。このところからこの世を愛してくださったと、御子を信じる者がのところを自分の名前に置き換えて読んでみてくださいと言われたので、神はその一人子を賜ったほどに細見庄司を愛してくださった、それは細見庄司が滅びないで永遠の命を得るためであると、このことを口に出して言ったときに、この子供の時から何回も聞いていたこの御言葉が、単なる聖書に書かれていた言葉ではなく、自分自身のために語られた言葉であり、神様は私自身を愛してくださっているということが分かって、この時に洗礼を受ける決心をしました。これがイエス様と出会った2番目のきっかけとなりました。これも後になって知ったことなのですが、この毎年夏に開かれたバイブルキャンプ、これは福井県の高浜市というところでにある海水浴場の民宿を貸し切って行われていたんですけれども、この民宿がこの神戸中央教会のある会員さんの実家だったことを後で聞いて、これも驚きました。その後中学校を卒業して舞鶴の教会に行くことになった頃から、寮生活、そしてまた下宿生活を始めることになりました。一人暮らしを始めたことで、日曜日はアルバイトをしたり友達と遊んだりして、だんだん教会から離れるようになってしまい、教会へは行ったり行かなかったりの生活になってしまいました。その頃は、西舞鶴教会という教会にいていたのですが、学校やアルバイトから帰ってくると牧師先生が訪問してくださっていて、下宿の扉のところにメッセージカードがよくかけられていることがあり、なんだか少し後ろめたい気持ちを覚えながら、そういった学生生活を過ごしていたようなものです。それでも時々教会へ行くと、この牧師先生や教会員の方々が温かく迎えてくださって、自分自身の気持ちは神様から離れているというような状態でもありましたが、背後で多くの方々が祈ってくださっているということで、神様が守ってくださっていたということが後になって分かってきました。そして、こちらの神戸にある会社に就職することになったのですけれども、会社の中では教会に行っているよということは、言っている程度で、神様のことを積極的に伝えていることは使えることはできていませんでした。まあ、とはいえ、そのある時、同期で入社した友人が、教会に行ってるんやんな、聖書って昔々に書かれた外国の物語やろ、なんでそんな昔の話を信じてるんやっていうようなことを言われたことがありました。でその時なぜか自分の中で、その友達に対して、イエス様は私の罪のために十字架にかかって死んでくださった、そしてこれは2000年前の出来事だけれども、単なる昔の物語ではなくて、今の私のために死んでくださったんだということを一生懸命いつの間にか話をしていました。それまでは教会に行っていることは言っていましたが、十字架とか罪とかを会社で話したことはありませんでした。このことを自分の口で言ったことで、イエス様が十字架にかかられたのは本当に自分のためだったということが心からはっきりと分かりました。そしてそれまでは何度も聞いたり読んだりしていたこのことが、自分の中でも2000年前のこと、知識として知っていただけだったんだということが分かりました。これがイエス様と出会った3番目のきっかけとなりました。神様はこのように理解力の鈍い私に、何度も何度も神様の愛は自分自身のためだよ、 私自身のために十字架にかかって死んだんだよと語ってくださっています。今でも弱気になったり、あるいは不安になったり、辛くなった時や、また逆に楽しくてもつい神様のことを忘れそうになった時も、いつも神様がそばにいて共に歩んでいてくださっていることを思って、また背後で多くの方々に祈られていることを思って、力づけられて感謝の日々を過ごさせていただいております。これで私のイエス様と出会った体験談を終わります。どうもありがとうございました。
お証しをありがとうございます。それでは続きまして、この朝の説教者の紹介を河原崎千恵子先生にしていただきます。
失礼します。修法の報告の欄に載っています丸の3つ目です。本日の説教者の三田隆代先生は、この同じ兵庫区にある教団事務局の事務局長としてご奉仕され、また明谷教会協力牧師としてご奉仕をしておられます。で、明谷教会にお出かけにならないときは、この当教会の第一礼拝に、そして夜の祈祷会に出席してくださっています。では先生、よろしくお願いします。
それでは伊佐先生に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教、何につながっていると題してメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。いつもは聞く側にいるんですけれども、本当にここの講壇に立たせていただくのは、おそらく、新学生での3年生の時に使わされて、何かお話をさせていただいた時以来のような気がしますので、もう30年ぐらい経っているかと思います。アウェイのご奉仕なので、ちょっと緊張しておりますけれども、よろしくお願いいたします。では初めにお祈りをさせていただきます。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。恵み深い天のお父様、尊いあなたのお名前とイエス様の十字架をあがめて感謝いたします。この朝は川原崎先生が外での御用ですので、その代わりをさせていただいておりますけれども、どうぞあなたが変わらずに愛して、またこの群れを導いていらっしゃいますから、どうぞ愛されているお一人お一人が、このところでもう一度神様との新しい出会いを経験され、慰めと励ましと勇気を与えられて、この世に使わされていく場となりますように覚えてください。またもし初めて聖書に触れられる方がありますならば、どうぞ豊かな神様の愛と恵みが伝えられていくことができるように、この時間を祝してくださいますようにお願いいたします。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日開かせていただいている聖書の箇所は、もうおそらく教会に長く来ていらっしゃる方は何度もお聞きになった箇所かと思います。で、今日は何につながっているクエスチョンマークですが、私からすると何につながっているのも一緒につけたいような感じですけれども、皆様いかがでしょうか。私は何につながっております、何にしっかりつながっておりますということをおっしゃることができるでしょうか。今の時代はつながるといえば、インターネットにつながっていろんな情報を得てるっていう若い方が多いと思うんですけれども、私たちはその何かにつながっていることによって 影響を受けます。そして、その結果を受け取るということがあるわけです。 ですから何につながって何からの影響を受けているかということをちょっと考えていただきたいと思います。それはつながるということを通して私たちはこの制限のある時間を使っていることになりますので、その時間の使い方の長さによって何に縛られているかっていうのが分かります。それは、仕事のように、無理やりつながっていることもあれば自分から求めてつながっていくという方向もあるかと思います。でこの今申し上げたようにインターネットの時代は世界中のニュース新しい知らないことまたみんなが知っていることを共有することができますので素晴らしい面もありよく言われているように危険な面もあります。その一つのことは今日もう一度確認したいのはあなた自身が一人になって自分自身を見つめる時間をお持ちになっているかどうかということです。いろんな情報をたくさん得て結局自分自身を失ってしまうそういうこともあり得るということを思わされます。で今日は何につながっているのという題ですけれども、その今日のテキストの最初に父なる神様が私たちの、農夫主人でありそしてイエス様がその幹となって私たちを養われる方であるということが書かれています。ですので私たちの人生は自分自身のものではなくて神様がお作りになってまたそれを支え養っていらっしゃる方であるということを語っているわけです。でそして結論としてその実を結ぶことが私たちに求められているということがこのところにも書かれています。でその実を結ぶということは自分で立派な実だなと言って喜ぶのではなくって、ここの15章の流れから後を見てみますと、神様の素晴らしさが褒めたたえられるために私たちが立派な実を結ぶようになるんだというふうにつながって、言っています。でそれで私たちがその神様に喜ばれる、実を結ぶためにですね、その十節の言葉をもう一度お読みしますと、私が父の戒めを守りその愛にとどまっているようにあなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっていることになるとあります。ここに私の戒めとか父の戒めと書かれてありますが、この戒めということをそのもう少し後のことですね、12節、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の戒めであるとありますように、神様の戒めっていうのはこれをしてはならない、これをせよというのもまあありますけれども、イエス様が新約聖書を通して私たちに語っていらっしゃるのはお互いに愛し合いなさい、大切にし合いなさいということがこの戒めであるわけです。でそのようなルールの中で私たちが実を結んでいくように、そのようにこの箇所は私たちを教えています。そこでこのブドウの例えの中からお話を初めに帰ってさせていただきますけれども、パレスチナというイスラエルの地方は季節が日本のような四季ではなくて雨季と乾季に分かれています。ですので雨季の時期には枝がどんどん伸びていくわけですね。実を結ばない枝までどんどん伸びてしまうので剪定が必要であるということがこの初めの方に書かれています。水が豊富であるということは素晴らしいことなんですけれども、ブドウを育てる者にとっては余計な枝無駄になる枝がある。それを剪定するということが必要になってきます。この剪定するという言葉は清めるという言葉と同じですので、ちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、 まあ、剪定するということは茂りすぎた木を整理するということにつながっていきます。でそれは実際私たちにどういうことを言われているかというならば、おそらくですね、その私たちの生活の中に本来は神様がこうあってほしいという麗しい生き方を求めていらっしゃるのに、それとは違う方向、的の外れた方向にあなたは生きていませんかというチェックが入ってですね、その不要な部分を神様がカットされるということを示していると思います。で皆様のこの優る週の過ごし方を今考えていただきたいと思うんですが、まあ、ご家族がある方とか一人で暮らしていらっしゃる方とかいろいろ状況は違いますけれども、生きていく限りよほどこう閉じこもってしまっている方はまあ別ですけれども、何かの人間関係の中に私たちは生きております。ですから怒ったりもう悲しんだりですね、思わぬ言葉を言ってしまったりという失敗が私たちには起こってきます。でもっとそういうこととともに、まあ、自分で責任、本当は悪かったです、私が間違っていましたと言って謝らなければならないときにですね、あれが悪かったからとか、あの人がこう言ったからとかいうふうに責任転嫁をするということもあるわけですね。であるとき私は教会に行ってすぐの頃、あの人がとかこれがとか言って指を指すときの人差し指は向こう向いてるけれども、後の指の4本は自分の方に向いてると言って指摘されたことがあるんです。でそのように誰かがあれがと言っているときには、神様はあなたはどうなんだというふうにこう点検されている面があります。そのように神様は私たちに不要な枝があるならばカットされます。でそれはなぜならその不要なものは結局私たちに神様の祝福が来ることを閉ざしてしまうからです。神様からの栄養を十分受けることができないようになるために、神様の善意でそのような選定をなさるわけです。でその、選定が済んだ後、私たちは整理されてですね、で今度はここの15章からしばしば使われている言葉、つながっていなさい、とどまっていなさいという言葉に、結びついていきます。この訳し方ではつながっていなさいととどまっていなさいの2つに分かれていますけれども、新改訳の聖書ではとどまっていなさいの同じ言葉で訳されているように同じ言葉が使われています。で神様はとにかく私につながっていなさい、とどまっていなさいとひたすら何回もここで繰り返しておっしゃっているわけです。でこのつながるとかとどまるという言葉には忍耐して待つというような意味もある、そのようにも使われる言葉のようですから、しっかりと結びつきつながって私から離れないようにしていなさいというメッセージがこのところの中には込められています。で先ほどパレスチナの雨季と乾季の話をしましたが、枝が育つのは多分雨季の時期です。そして実が熟して甘くなるのはこの乾季の時期なんですね。雨が降らない時期です。そしてその雨が降らないとき、ブドウの木はどうやって水分を得るかというと、朝露が降りたそのわずかな水分を自分に取り入れて、その幹から枝に流していくわけなんですね。ですからしっかりと結びついていない限り、その十分な栄養とか水分を得ることができないということです。でそれとともに不思議なことに、その水が少なくなっていくときの方が濃い樹液なんでしょうけれども、実が甘くなるということなんですね。自然の働きはとても不思議ですけれども、私たちの人生にそれらを当てはめることができるのではないかと思います。まず一つのことは、つながっているように見えて本当はつながっていない、受益を受けていない、神様の恵みた 愛、私たちを大切にしてくださっているということを本当に味わっていない限り、この聖書で言うと、私につながっていない人がいれば枝のように投げ捨てられて枯れる、まず枯れる、そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。これはなかなか怖い言葉ですけれども、捨てられてしまう、そして滅びてしまうということがこのところに教えられています。ですので、私たちは慣れるといういい習慣がありますけれども、慣れてしまって、こう忘れてしまうというか、無意識になってしまうという危険性もありますので、イエス様はしっかり自覚してつながっているようにと私たちに教えてくださっています。で、そしてもう一つ、人生の歓喜、雨が降らない時期ということを考えるときにですね、私たちの人生には必ず悩むこと、悲しむこと、戦いを覚えることが起こってくるわけです。そういう人生、そういうことに出くわさない人は誰もいないと思うんですが、そのことも神様の御手の中で私たちを甘くする、味を良くするために神様は用いられるということですね。で、有名なその万事が働いて益となるというローマ人への手紙が発祥がありますように、神様に信頼してそこに居続けるならば、まあ、キリストの十字架の愛にとどまり続けているならば、私たちの人生は必ず良いように導かれるという信仰を持つことができます。時々最近ニュースを聞いたりしていると、親ガチャとかなんとかガチャっていう言葉が最近流行っていて、その自分でどうしようもない家族関係、親子関係、そういう自分で選べないものをなんとかガチャっていう、そのおもちゃのあれに例えて言っているようですけれども、そうやってもう私の人生はどうしようもない、こんな定められた自分でどうしようもない環境に置かれたんだから、もう諦めるしかないというような考え方を世の中では多分すると思うんですけれども、すべてのことを益に働かせる神様がいらっしゃるということを信じるならば、どのような環境に置かれても、自分がこう願わない環境に置かれたとしても、これも神様のご支配の中で必ず良いようになるという立場に立つことができるわけです。そこに立つためにはかなりな忍耐と努力も必要になるかと思いますが、神様がいらっしゃって神様の言葉につながっているならば、そのことは本当であるということが言えるようになるわけです。そしてこの歓喜、雨の少ない時期になおつながってその行くためには、その方法としてこの7節のですね、私、あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにとどまっているならば、望むものを何でも願いなさい、そうすれば叶えられるというふうに書かれています。ですからキリストの愛に、十字架の愛にしっかりとつながって、私たちの方から離れていかないならば、神様の方は私たちを掴もうとしておられますので、私たちの方から離れないならば、私たちの祈りは神に聞かれていて受け入れられるということがここに書かれています。そのこれをお願いします、あれをお願いしますという自分自身のお願いもあると思います。そしてまたもしかしたらしばしばかもしれませんが、悲しみや嘆き、そして怒りも神様にぶつけていいということを詩篇を読むときに私たちは分かるわけですね。もう自分の中の嫌な思いも全部神様の前に投げ出すことができることを神様は許しておられます。災害派遣の医療チームの DMAT という働きがありますけれども、この間ラジオを聞いておりましたら、そこの働きに加わっている看護師の方が、東日本大震災 の, その皆さんが集まっている場所に行かれて、その 状態初めに見たときに皆さんがもう落ち着かないでイライラしている状態がもうそこにいるだけで分かるような様子だったようです。で、医師の方からその看護師の方に、あなた抱っこができるねって言われて、私はできますからって言ってその働きをしましたとおっしゃっていました。その抱っこというのは、まあ、ご存知の方もあるかもしれないんですが、1対1の膝を突き合わせてお互いに椅子に座って、その看護師の方が自分の膝にタオルを置いて、その相手の方が頭をその上につけてですね、静かにゆっくり時間を過ごすという、それがまあ抱っこという方法だそうです。で、まあ、30〜40人の方々がそこの列に並ばれたそうですが、ある一人の方はもう30分間そこで顔を伏したまま泣いてうめいて時間を過ごされた。で、ある方はもう3分5分ということだったそうですけれども、その時間を過ごすことを通して、その嘆きを流して訴えて、気持ちを整理して、またすっきりしてそこから立ち去っていかれたという、そういうお話を聞きました。で、私たちはその抱っこ膝ではなくて、神様の懐というところに飛び込んで、もうありのままですね、自分を作った整えられた自分を神様の前に出すのではなくて、欠けがあり、弱さがあり、そして怒りと嘆きを持った私たちそのものをイエス様は受け入れてくださいます。祈りという言葉の中には本当にいろんなことが含まれていると思いますが、そのような感情も神様は受け入れてくださるということを私たちは覚えていたいと思います。で、今日の週報の一番上には15章5節の御言葉が書かれておりますけれども、私が神様から皆様に残して、記憶に残していただきたいと思っている、いただいている御言葉は、9節です。私の愛にとどまりなさい。もうこれが今朝の御言葉です。私の愛、あなたを大切にする私の愛、そして十字架で死んでよみがえった命がけで愛している私の愛の中にとどまりなさい、というのが神様からのメッセージです。今週もどのようなことが起こるか、また喜びも多いと思いますけれども、何かにぶつかることもあるかもしれませんが、キリストの愛にしっかり結びついて、この慰めと励ましを豊かに受けながら、身を自然に結ぶ身を豊かにさせていただきたいと思います。で、週報の最後に書きましたけれども、ブドウの実は自分がきれいになった、美しくなった、良い味になったと言って喜ぶのではなくて、ブドウは誰かが食べて味わってこそです。ですので、私たちの人生も自分のためではなくて、誰かを生かしていくためにあるということをもう一度確認させていただきたいと思います。ではお祈りをいたします。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛した。私の愛にとどまりなさい。恵みと愛に富んでおられる天のお父様、今日もイエス様の言葉を通して私たちに対する限りないあなたの愛と憐れみ、慈しみが私たちに向けられていることを覚えることができてありがとうございます。あなたがとどまり続け、つながり続けているようにと何度も同じ言葉を持って私たちに語っておられます。私たちも自分自身を反省しつつ、もう一度あなたにしっかりと結びつき直し、私たちの明日からがさらに豊かなものとなっていき、あなたの栄光を表すものと変えてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それではしばらく皆様その場でお祈りを捧げましょう。 主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではこの後賛美をしますが、今日は新聖歌の332番、入り口でこのプリントがありましたけれども、もしお持ちでない方おられましたら、挙手をしていただきましたら案内のものがお渡しさせていただきます。大丈夫でしょうか。それでは新聖歌を賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。それでは賛美します。332番、主は誠のぶどうの木です。皆様お立ちください。礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを西村さんに捧げていただきます。
私の愛にとどまりなさいと。愛する天のお父様、皆をあがめて感謝をいたします。今日聖書の言葉を聞きました。いろんなものにつながり、 生活をしている私たちですが、本当に私たちを作られた神様とつながって生活をすることができますように導き与えてください。そのためにイエス様が私たちのために十字架にかかって死んでくださり、三日後によみがえってくださいますことを感謝いたします。どうぞ私たちの生活がいつもあなたにつながったものでありますように導きを与えてください、うん、今から恵みに感じ献金をいたします。どうぞ神様のご用にお使いください、うん、全てを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。正英賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わい賛美します。正英の後、三田先生に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。